まりました。裏頑張れなんかで C の上回でございます。
浅田ブラッド高典でございます。
チーワキ肉踊る男浅田さんでございます。一つよろしくお願いします。どうもどうも。いやー、こんにちは。もう毎日暑いですけれどもね。
いや、大丈夫ですか？熱中症とか。
熱中症。まあ、あんまり外出てないんで大丈夫ですね。
大丈夫ですか？だけど、部屋の中でも熱中症かかりますんで。
はい、ああ、そう
ですね。ちゃんとエアコンつけて気をつけてください。
ありがとうございます。そんでね、ご親切にいただいて。今日もリモートでね、撮ってますけど、浅田さん。はい。やっぱ焼けてきて安心してますよ、浅田さんの色で。感じてますよ、私もね。
あんまりやっぱこのコロナの影響で外出てないですね、やっぱね。
いや、でも練習ありますもんね。
まあそうですね、練習ありますけど、うん、あんまりこう、必要以上に出ないので。
あ、そうですか。
はい、練習の時には本当出ますけどね。
なるほど。早速、浅田さん、今日もね、リスナーの皆さんから、はいはい、メールが届いてます。ありがとうございます。
何でも答えますよ、
まずは、タバさんからいただいてます。
あ、どうもありがとうございます。
コールリーダーのタバさんからね。
ありがとうございます。
まずは浅田さん、リスナーの皆さん、こんばんは、こんばんは。
こんばんは。
昨日は、今日はですね、はい、8月24日月曜日に撮ってますけれども、うん、昨日はトレーニングマッチが行われていたようですが、いかがでしたか？うん、試合形式などお話しいただける範囲で教えていただければ幸いです。放送楽しみにしております。タバということでありがとうございます。
ありがとうございます。さすが情報通ですね。
はい。
我々リリース出してないのにどこで情報収集してるのか。
それはどこかやっぱそう、葛飾区内で試合したわけでしょ？
そうですね。トレーニングマッチは、はい。はい、もう継続してずっとやらさせていただいてもらっておりまして、昨日も実はトレーニングマッチをして、はい、まあ結果的には、まあ、昨日は圧勝でしたね。内容的には。
圧勝しました。
はい。
これ対戦相手は？
イルマッティオっていう、
ああ、はいはい。
はい、
イルマのチーム。
違うんです。東京都のリーグには在籍してないんですけど、はいはい。区町村の区のチームに所属しているチームで、ただいろんなとこの、そういう、カテゴリーっていうか、こう、制約がないリーグをいろんなとこで出てるようなチーム
です、ね。あ、そういう社会人リーグも存在するわけですね。
はい、ありますね。
ああ、もうちょっとこう、緩めにやろうじゃないかと、自由な感じでやろうじゃないか。
ただね、やっぱ、昨日も結構、はい、メンバー的には、すごくいい選手が多くて、レベルは高かったんですよ。
あ、そうですか。
はい。
中瀬氏はもう戦術的にこう9月6日の次戦に向けての、
そうです、
仕上げじゃないですか、まあ、10日
仕上げですね。次戦、いや、本当、うまくいってないと困るんですけど、
うんうんうん、
昨年度チャンピオンと、エリス FC 東京さん。
そうなんですよね。ここは、なんとも
勝たなければ、ここは、はい、いやいや、もう、勝たなきゃ絶対いけないんです。うんうん、相手も今2勝1敗なんですね。
ああ、そうなんだね。
で、うちはに、はい、2勝1分け1敗ですので、
はいはいはいはい、
ここ本当に生き残りの本当に夢の潰し合いですね、まさに。
なるほど、浅田さんがね、はい、ここのとこずっと言ってる、
はい、
ね、漫画にも出てきてるセリフですけれども、はい、まあ、暫定ではありますが、南葛は一応首位に今いるということ
で、そうですね、はい、
はい、今後の戦いですけど、あと3試合ですね、
うん、
うん、
まあ、だいぶ、まあ、少しちょっと怪我人もやっぱりこう連戦がありましたので、まあ、怪我人も若干おりる、いる中で、
はい、
まあ、現状こう、虎視眈々とポジションを狙ってる選手もおりますし、う
ん、なるほど、
だいぶ怪我から復帰してきた選手もおりますので、そういった中で今、いい競争ができてるかなというふうな感はありますね、う
ん
う
ん。そっか。みんなまだ3試合しか紹介してないチームが多いんですね。はい、南葛は4試合消化の勝ち点7と。
そうですね。
ということですんで、なおさら負けられないですね、はい、これはね。
まあ、本当に先行逃げ切りという形で、このまま、はい、勝利重ねて、逃げ切って。
なるほど。
はい。次に、関東リーグの昇格戦トーナメントに行きたいなと思いますけど、
ね。行きましょう。はい。そして土井さんからもいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず浅田さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
毎日暑い中練習に励んでいる選手の皆さんには頭が下がる思いです。さて、東京都一部リーグも各チームばらつきがあるものの3分の1以上を消化して、やはり大学勢の活躍が目立ちますね。なぜ東京都社会人リーグなのに学生チームが参加できるのか。ならば学生の大会に社会人が参加できないのはおかしいのではないか。また攻略法は、その歴史や仕組みなど今一度リスナーの皆さんに復習していただければと思います。それでは放送頑張ってください。ドイということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ドイさんはね、いろいろお詳しいんで、その辺のことは本当は分かってるのかと思いますけどね。
そうですね。
一応、サポーターを集めていただいてるじゃないですか。
はい、
サポーターもどんどんどんどん彼らを中心に、はい、さっきのタバさんとかを中心に大きくなってる中で、やはりこういう件って、なんでなのってなってると思う。
ありますよね。そうですね。
そこちょっと浅田さんに、まあ、歴史遠隔、はい、うん。 そんなこともお話しいただければという。
なぜまずこの社会人リーグに大学生が入れるかというと、
はい、
まあ、リーグ自体がですね、うん、学生の登録を OK にしてます。
はい。
で、これ今全国の都道府県、
うん、
みんな OK になってるんですけど、
そうなんだね。東京だけってわけじゃないんだ。
そうですね。
はい、はい。
ちょっと正確な数字わかんないんですけど、うん、10年ぐらい前は、
うん、
この社会人リーグに大学生ダメだったんです。
あ、そうなんですね。
あの、外国人枠と一緒で、
はいはいはい、
外国人の選手も3人までしか今試合出れないっていうのがあったりするんですけど、うんうんうん、
あ、ドリーグもね。
そうです。
はいはいはい。
あの、一時期ですね、社会人このカテゴリーも、大学生が、うん、3人だったかな、5人だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、うん、しか出れないっていう時代もあったんです。
チームに大学生がいるのは、まあ、よしと。はい、まあ、なんかでシーンにもいたりしましたもんね。
いましたね。
今は、はい、
今は、大学生、いません。
いませんね。あ、はいはいはい。なるほど。
はい。
ほうほうほうほうほう。
で、まあ、そっから、時代の流れとともに、う
ん、はい。
まあ、あの学生の枠を撤廃して、
うん、
まあ、あの東京都のこのサッカーに関わる人口を増やそうというコンセプトのもとに、
なるほど、
学生と社会人、うん、まあ、大人のこういう、こう枠というか、そういうものを撤廃したんですね。うん、
まあ、強化につながれば東京都サッカーのということ。
そうですね。まあ、あの、ね、うん、全国のサッカーですね。
ああ、はい、なるほど。いい交流ができれば。
そうですね。でもあれですよね。そういうコンセプトがありましたね。まあ、
僕もいろいろ分かってるつもりですけど、一応そういう目線で聞くと、学生は学生さんでリーグがあるわけでしょ、
うん、うん。ありますね。
うん。
あの、大学生というとこでも、
はい。
全国の大会になると、
はい。
トーナメント戦になってしまうんですけども、各その、旧地区ですか、あの、関東とか関西、そういった地区で、大学リーグっていうのが存在します。
関東大学リーグ、
関西大学、はい、関西大学リーグ、うんうんうん、いっぱいありますね、
はいはいはい、
その上が総理大臣杯とかトーナメント勝負になるんですけど、で日本一を決めようっていうのが大学生の、
ね、総理大臣杯って、はい
はい、大学生のそういう戦うスタイルにはなっているんですけど、
はいはい、
ただ、それがじゃあ1チームだけしか出れないとなるときに、
大学っていっぱいあるから、
はい、
例えば早稲田って言っても、
はいはい、
部員11人じゃないからね。
そうですね。本当に1年生から4年生まで、じゃあ、首都学年何人いるのっていうところで、まず始まりますと、うん、
はいはいはい、
まあ、早稲田大学さんとか、例えばサッカーを本当に、サッカー部として入れる大学さんっていうと、
うん、
もう人数の制限がある大学さんもあります。
あ、まあ、体育会とかね、
はい、
あ、ポットでの人じゃなかなか入れなかった
り、入れない
でしょ。はいはい。
ただそれでも一学年20人としても、4学年あると80人いますよね。
はい、はい。
じゃあ80人の中で、1チームしか出れないってな、その、スタメン11名、
はい。
はい。プラスサブのメンバーしか入れないってなったら、じゃあ残りの60人以上は、こう、あぶれちゃうわけですよね。
そうですね。
はい。で、その中で、その大学生も強化しようということで、大学生の中の、まあ、Iリーグっていう育成リーグっていうのがあったりとか、
なるほどなるほど、
いくつかあるんです。
はいはい。
まあそれでもいくつもあるんですけど、やっぱりこのそのリーグよりはこう社会人の方に出た方がレベルが高いと。
うん。なるほど。
元 J と言われる選手だったり、J を目指してる学生ですから、やっぱりそのカテゴリーにチャレンジした方が選手たちの能力アップするんじゃないかということで。学生チームが社会人リーグに入ってきたんですね、もともとは。
なるほど。要は、はい、その、早稲田であったり、慶応のセカンドチームと呼ばれる、
はい、
皆さんが、はい、東京都社会人リーグに参加しているような、
ま
あ、各大学
生
だっていうことなわけですよね。
そういうことです。
お分かりいただけましたでしょうか。まあ、その方が社会人チームの強化のためにもいいだろうということがコンセプトなんだったん
です
ね。
です。はい。
ですね。ただ若者は元気ですしね。また
若者は元気ですよ。サッ
カーのやり方もまた違うわけですよね。
そうですね、うんうん、あのいろいろなスタイルがありますけども、各大学のそのスタイルが逆に我々社会人のサッカーとはまたちょっと違くて、はい、やっぱりあの比較的、まあ、最近の思考で言うとすごくボールを大事にしてやっぱりしっかりつないでくるチーム、
うんうん、
この間の我々がやった日本大学さんもそうですし、
はいはいはい、
まあ、早稲田大学さん、 今、東京都リーグに所属しているところでいうと、明治学院さんとか、
はい、
まあ、こういったチームなんかはすごくそういうポゼッションサッカーといいますか、ボールを大事にするっていうところを主に置いておりますね。
そっか。
まあ、片や、
強化も分かるん、片や、はい。
はい、まあ、片やそのスタイルっていうと、うん、例えば駒澤大学さんみたいに、
はい、
こうキックアンドラッシュ、
はい、
もうボールを持ったら前に蹴ろうというスタイルを好むチームもあったり、
うん、なるほど、割り切って攻めてくるっていうね。
そうですね、
はいはいはい、
やり方は非常に様々、
面白いですね。ただ
面白い、
あれですよね、やっぱりそこに土つけられちゃったりした時にやっぱりファンの皆さんが思うのは、うん、まあ、そういうところに勝って J リーグがまあ、うん、って言われたら、まあ、それを、それで、まあ、それはもう、もっともなご意見なんですけども、
はいはいはい、
やっぱりその、彼らは J リーグをそのチームで目指しているわけじゃない、チームの環境なわけじゃないですか。
う
ん、
はい、そうですね。
ね。
はい、
でなると、そこに土をつけられたから、こっちの歩みが止まってしまうのはおかしいんではないかというね、やっぱりその、ある意味カテゴリー分けをすべきじゃないかっていう意見も、まあ、あるっちゃあるし、うんうんうん、海外とかで言うと、こういうことはないわけでしょう、多分ね。
そうですね、ないですね。プロリーグとアマチュアのカテゴリーって分かれるんで、
うん、
多分こういうことないと思いますけどもね。
ただそこが都リーグ一部がね、マニアの間で非常に高い人気を誇る見どころがあるなって言われてることも事実なんですよね。
そうだと思いますね。
いろんな意味合いの戦いが同じリーグで行われているということですね。
まあ、いろいろなこうご意見ありますけども、
うんうんうん、
まあ、個人的な意見で言うと、確かに大学生とやるのは正直ちょっとあんまりこう嫌だなと思う部分もありますが、ただ我々みたいなこうプロを目指している チームという話になりますと、やっぱり彼らの目標にならなきゃいけないと思うんですよね。
まあ、そうですね。そうですよね。
はい。私やっぱり彼らがその、なんだろう、こう、プロサッカー選手になりたいとか、サッカーでご飯食べてきたいと思ってるエネルギーをさらにやっぱ上回る、うん、さらにそれをいなすぐらいの力の差を見せつけないことには、いや、まだまだちょっと努力足りないなと、
うん、
まだまだ練習しなきゃダメだなと思わせるように、やっぱりこう我々は壁にならなきゃいけないんじゃないのかなと思うんですね。
確かにね、確かにそうですね、はい、うん、はい、これはもう本当に皆さん、ごもっともでした。浅田さんもお立場的にはもうそれ以上のことはもう全く弱音になりますから言えませんけど、まあ学生さんはサッカーだけをやれてるわけですよ。僕から言わせていただければね。
はい。
ね、中田氏はお仕事もしながら、いろいろ家庭のこともしながら、うん、ね。もちろんそれは好きでやってますから、これはもう問題あれなんですけど、まあそういうことですよ。その、同じカテゴリーにね、あれっていうのは大変なことだなっていうのは、ちょっとモニョモニョしちゃいましたけれども。
いや、わかります。本当に、やっぱ、まだ。
暴いたいところもあるってことです、僕が言いたいのは。
そうですよね。はい、おっしゃりたいことすごいわかります。うん、もちろん、はい、ね、サッカーしかやってないって言ったら彼らに語弊があるかもしれませんけども。ま
あ
ま
あ、それはね、それはもうちょっとあれですけど、はい。
まあ、学生、やっぱね、大学生って本当に勉強もするのも仕事なので、
うんうん、
勉強、授業をして、朝から授業をやって、
はい、
勉強して、部活やってっていう、そのルーティンがある。それは学生の、こう、本質ですよね。うん、
はい。
で、社会人の本質は、やっぱ仕事をして、サッカーをしてっていう、うん、そこが本質だと思いますので、
はい。
まあ、もちろん体的な負担とかいろんなものを考えると、社会人の方が大変かもしれませんが、
う
ん、まあ、
そうですね。
時間的配分で言うと、僕はさほど変わらないかなと。
地域に J リーグを作るってプロジェクト。
はい。
じゃないですか。
うんうんうん。
それはそのチームは絶対にしなきゃいけないこと、集めなきゃいけないもの、はい、リソース、
はい、ね。
社会人がサッカーをやるというチームを作って、行政とかいろんなところと会社と組んでやっていくというリソース。
はい。はい。
でやってる。まあ、ルールが違うわけですよね、うん、大学生のサッカーの運営とは。
うんうんうん、はいはい。
だから、意味合いで含めたら、同じとこで勝った負けたで上がった下がったは、ちょっと残酷だなっていうのは、正直ファンの皆さんも思ってると思いますよ。それはね。
じゃあ大学生除外してもらいましょう。
いや、僕は面白いと思いますし、浅田さんがおっしゃったみたいで、そこ勝ってこそだと。もにもにょっとする時間でしょ、この質問に対してっていうのは。
いや、けどね、やっぱ大学生、うん、なんでしょうね。
はい。
難しいっすよ、やると。
ああ、そう、それを聞きたい、そのプレイヤー。
やっぱやりづらい。
浅田さんとして。うん。
やっぱこう、まあ、マーさんが今言ってもらったように、うんうんうん、その、我々は、こう、うん、人生かけてというか、本当生活かけていろんなものをかけてやってるわけですけども、うんうんはいはい、彼らにしてみればチャレンジャーなので、
うん、
もう本当正直言って彼らが南葛 SC に入りたいって思ってる選手も多分いると思うんですよね、うん、対戦相手には。
うん、はいはい。
だそういう選手がいる中でこうどんどんどんどんエネルギッシュに来ますんで、
うんうんうんうん、
それをまあ真正面からぶつかっちゃうと、
はい、
なかなかこう勝ち目がない部分がありますよね。じゃあどうやって勝とうかと、
はい、
いうのがこう戦術的な戦いになりますよね。そこがある意味面白いところだと思いますよ、
はい、いや面白いところだと思いますね。ちょっとねその辺も楽しみながらぜひ背中を押していただきたいなと、
はい、
これはまあ独自の日本独自のこの越えていかなきゃいけない壁ということでもありますよね。
そうですね、
うん、
ただ地域リーグ行くと、
はい、
あのまあ、マーさん途中でちょっと言ってもらいましたけど、
ね、はい、
東京は大学生のチーム、うん、大学生がいっぱいいて、うん、レベルが高いって話になりましたけども、
はい、
確かにあの、まあ、東京今トップリーグ16チームある中で、
はい、
まあ、大学生のチーム5チームいるんですね。
ほうほうほうほうほう、
3分の1大学生なんですよ、
はい、なるほどね、
ただ関東リーグとか地域リーグ行ったりすると、
うん、
大学生のチーム今関東一部のチームでトップレベルは2チームだけなんですね、
うんうんうんうん、
しかもそれがまた流通経済大学茨城県の2チーム、
はい、もう J リーグ予備軍ですね。
そうですね、
うんうんうん、
それ以外のチームいないんですよ大学生。
なるほど、なるほど、
関東リーグまで行くと、
はいはい、
やっぱ大学生もそこが壁なんですよねきっと。
そうか、
地域リーグのトップリーグに上がりたいけども上がれないっていうような、
うん、
なかなかその壁にはこう、
なるほどね、
じゃあ老練した大人のサッカーにこう勝つにはどうやろうかと考えてると思いますよ。
言い訳できないか、我々もね、そこを超えて J リーグに当然行こうって言ってるわけだから、
うん、そうですね、
ここでやられてる場合じゃないっていうこと。
そうそう、まあ僕はそう思います。
言われたらね、それを言われたらそうですけども、はい、っていうのは思いますけどね。
ですね、なるほど。だけど多分、まあ、関東しかちょっと僕も分かんないですけど、
うんうんうん、
今関東リーグと呼ばれるカテゴリー一部二部あって、
はいはいはい、
まあ、そこ20チームある中で、大学生のチーム4チームなんですね、
うんうんうんうん、
20チーム中4チームなんですよ、
はい、
ですので、
はい、
そんなに多くないんじゃないかなと思うんですよね、
うんうんうん、
大学がすごいいっぱいあるじゃないですか関東って。
そうだね、
そうですね、ものすごい関東の強い大学がいっぱいある中で、
はい、
流通経済大学が2チームと、
うん、
東院横浜大学が1チーム、
うん、
東京国際大学のチームが1チーム、
はい、
まだ3大学しかないんですね実際には。
なるほど、
そう考えると、
うん、
やっぱ社会人のレベルはの方が高いんじゃないかな、
うんうんうんうん、
まだまだ大学生ではちょっと難しいんじゃないかなこのカテゴリーと思う部分もちょっとあるのかなと思うんですよね。
なるほどね、まあ、うん、でもそういう意味では南葛 SC もまだ7シーズン目ということで、
そうそうそう、
ね、これからのチームでもあるわけですよね、
うんうん、
っていうのもあるじゃないですか、チーム自体の経験値というのがね、
はいは
い、それもどんどん溜まっている段階ですので、老練なチームに、ね、そこでなってい、いければということですよね、
はい、ちょんといなしてあげたいですね、大学生を、
ね、土井さんこのお答えでいかがでしょうかね、二度とめんどくさい質問しないでください。
いや、いいと思いますよ。あの、本当に。
嘘、土井さん。
ちょっと、難しいですよね、こういう。
まあ、こう難しいですよね、モニモニおっしゃいますね、やっぱね。
都道府県リーグとか地域リーグのこの難しさというか、うん、ちょっとカテゴリーのこう、分からなさっていうのありますよね。う
んうん、でもやっぱ、僕はそのサッカーというスポーツの、深みであったりとか、
はい、
一つ魅力を大いに感じますけどね、これはもう本当に戦って皆さんはしんどいでしょうけども。うん、ね、
そうですね、うん、本当に大学生なんかとやると、
はい、
本当にこう目の輝きが違かったり、
うん、
今日はやってやるぞっていうような
一戦必勝のね、
うん、もうやっぱりそういう本当に何でしょう、まあ、本当将来あるというか、
うん、
夢と希望を叶えるために一生懸命日々トレーニングして努力してやってる、ね、若い学生なので
本当にいいチームだったりしますもんね。
あ、いいチームいっぱいあります、うん、本当に今、うん、まあ、ただ本当に我々はこう彼らの目標となるようなチームになりたいと思ってますので、そのためにも本当にいいこう立ち振る舞いしていい試合して、う
ん、横綱相撲をね、
そうですね、
見ていきたい。で、
見せたいですね。
もちろん学生だけでなくね、次戦で当たる、ね、エリスさんにもがっちり組んで受け流して、ね、
うん、そうですね、
土俵に押し出して勝っていきたいと、
うん、
いうことですね。9月6日、そして16日はどこでしたっけ？
13日です。
13 あ、13日、はい、失礼し
ました。はい、13日は、駒澤大学、ジョコ世田谷さん。
そうなんですね。
大学生ですね。は
い、いやー、去年やられてるんですよね。
はい、蹴ってきますよ。
キックアンドラッシュの。
キックアンドラッシュの駒澤大学ですから。
このタイプとは今シーズンまで戦ってないってことですね。
このタイプって、全国見てもそうそういないです。
うん、あー、そうですか。もう古き良きフットボール。
はい。そうです。もうひたすら前に蹴って、ひたすら競って、ひたすらセカンドボール拾ってっていうような、もう、ハードワークしかないですから。
これはこういうチームなんですか、それとも対南葛戦の割り切り方なの、
うん、こういうチーム
なんです。こういうチームなんだ。駒澤大学は、そのトップチームもそういう戦い方なの、
こういうスタイル
です。面白い。そうなんですか。
必ずフォワードに背の高いトップの選手がいて、はい、
うん、
その周りにそのちっちゃい選手がいて、
ああ、すごい。
もう徹底しますよ。は
いはいはい、なるほど。そういうカラーがね、出てるのも非常に面白い、はい、なんかでしょ
う。そう、ある意味分かりやすくて面白いと思いますね、
うん、
見てて。すごく。
それが13日。これもオンラインで流れますんでね、ぜひ。
流します。面白いと思いますよ。
はい。そしてそこまで勝ち点をね、止めて、貯めていただいて、そして最終戦が10月11日日曜日。
いよいよ。
対戦相手は
東京会場。
東京会場さん。はい。
はい。
うん。
去年やられてますんでね。
はい。これどんなチームですか、東京海上さんは。
東京海上さんは、早稲田大学さんとか、慶応さんとか、まあ、いろいろな、こう、うん、本当にさっき言ったような、こう、
大学の。大企業さんでございますからね。
そうですね。サッカー、大学時代も優秀な選手だった選手たちが、大企業に、こう、就職して、
うん、
サッカーも仕事も両方、こう、すごい頑張っちゃってるみたいな。
綺麗な奥さんが見に来るんですよね。
本当、腹立ちますね。ね
いい車が止まってますよね、その試合の日はね。
綺麗な奥さんと、いい車、入場不可にします。
勝ちましょう。頑張って勝ち
ましょう。もう絶対勝ちます。絶対負けないですから。そういうところ。
いや、南葛も綺麗な奥さんといい車ですよ。みんなね。
もちろん、もちろん。もちろん。
収束はそうですよ。
もちろん。この間の三菱 UFJ も本当にやっぱり綺麗な奥様と、
そうでしょ。
綺麗な奥様に、入場禁止にしましたし。
はい、冗談で言ってますからね、これは。そうそうね。はい、なるほど。
もう
負けらなんということですね。
はい、絶対こう勝ちますんで、
これも一流大学を卒業したばかりのね、方はもういるしさ、大学会を。ね、一流企業のチーム、そして、強い一流大学のチームをいなしていくのがこの都リーグ一部というテーマになっておりますので。
そう。本当そうですよ。
ね。
はい。
ある種、面白いんですよ。いろんな属性の、いろんな人生のタイミングの人たちが、戦うリーグということですから。総合格闘技です。ね。
もういや、本当総合格闘技ですね。
ね。いや、面白いって
面白いよ。ある意味、何でもありですよ。何でもあり。
ね。これをもう、切々とね、お伝えしていきたいですね、ここではね。
はい。
はい。なんかぜひ、目線からのお話を、また、していきたいと思っております。はい。ということですかね、今週は。
はい。
安田さん、こういうことですね、はい。はい。ありがとうございました。あとなんかお知らせみたいなのありますか、安田さん。走ってんの最近。
走ってですか？
って言ってましたよ。毎日走ってるって言ってたよ、お前。
僕、昨日、トレーニングマッチのレフリーで。
うん、ああ、めっちゃ走るもんね、レフリー。
35分4本やりました。
いや
ー、はい、走行距離16キロ。
ドゥーわー、安田さん。44歳 ?5 歳
今日筋肉痛です。
ねえ。
はい。
それは飯うまいでしょ。
飯も食える、食う気力もなかったです、昨日の夜。疲れ果てました。
お疲れ様でした。いや、でも今日、ね、すごいラジオ収録ね、表もそうですけど、に当たってね、資料を早い時間にババッといっぱい送ってきていただいたのを見て、浅田さん元気と思いましたよ。モチベーション高い。燃えている。浅田が燃えていると思いました、私は。
燃えてヒーロー。
ちょっと面白かったです、今。言い方が面白かったです。ということで、安田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、メールありがとうございました。来週以降お待ちしております。宛先は葛飾 FM まで、789@kfm789.co.jp って、これよく言うんですけど、昔も今もラジオ番組ってこうやって、
はいはい、
表でも一応言ってるんですけど、これ聞いてメモる人なんか今いないですからね、検索自体ですから。
いない。
ね、KFM で検索したら出てきますから。はい、ね。
出てきます。
あ、KFM ってメモった人いないですからね。
はい。
なんかこれ昔からの習わしでこれ、言うことになってます。
はい。
ということでございます。ぜひ送ってくださいね。ありがとうございます。
いや、本当に、 今日の土井さんのね、はい、お便りみたいに、うん、なんか質問こういう、こうどうなってんのとかね、
はい、
こういうこのルールどういうルールなのとか、
ね、あですね、
ちょっとこういうの分かんないんだけどとか、いろいろ
どうしたら上がれんのとかね、
そうそうそう、そういうことです。あのそういうのをあのぜひ
上がっていったチームってどういう構成になってどういう感じだったのみたいなね。
最近で分かりやすいのはいわき FC さんですか。
うん、ああ、いわきさん。はいはいはい。
今 JFL にいますけども。
うん、4部。
福島県リーグから始まって、
うん、
一つずつ階段登って、
うん、
東北リーグ2部1部やって、
はい、
で、今 JFL ですね、うん。ノンストップで駆け上がってますね。
ああ、そうですね。僕はあの、SC 相模原の望月さん、ね、うんうんうん、GM が書いた本を読みましたけど、はい、あれがちょっと近いですよね。はい、近いというか。
相模原さんはただ、飛び級があったので、あの時は。
ラッキーだったんですね、タイミング
で。そうです、飛び級最後の年じゃないですかね、確かね。
そうだよね。
はい。
J3 できるっていう時に。
そう、今なくなっちゃったんですけど、うんうんうん、飛び級があった年の最後だったじゃないかな、確か。
なるほど、なるほど。あ、うん、そっか、全社枠みたいなやつ？
そうです。あの、カテゴリー関係なく、当時、JF、当時、関東一部にいたのかな、関東二部だったかな、関東二部だ、関東一部 いなかったはずなんで、
う
ん、
ああ、そうなのか、
関東二部から JFL に上がったんじゃないですか、
うわー、ジャンプアップシステムがあったのね、当時は。
そうそうそうそうそう、
はいはい、今は1年ずつしか行けないってことだね。
行けないです、
ね、
だからそれも 全国社会人選手権取って、
うんうん、
その地域決勝の権利を得て、
うん、
行ったんですね、確か、
はいはい、非常にマニアックな放送になってまいりましたけど、はい、これ聞いてる人の半分以上はでもこのお話を理解できるような方だと思う。
そうだと思います、はい、
表ではねすごい丁寧に喋ら
せ
て、丁寧に喋っても難しいんだよね、こればっかりはね。
難しい、これね、
これ本当難しい、本当に
あのテロップ欲しいですね、これね。
あ、確かにね。
そしたらちゃんと説明、まあ、あのそれはミルクサッカーアカデミーでやってください。
もうそうですし、あの中津市でこう簡単なアニメーションみたいなのを作ってんじゃないですか。
そうですね、
上がっていくためにはって、
はい、
1分のやつね、僕ナレーションやりますから、あの
トントントントンってね、
あ、でもまあ、でもまあ分かるかね。でも例外とかが出てくるとまたそのね、
そうそう、まあ、例外が難しいですね、その説明が、
ね、難しいよね、うん、またこれ間違ってますよって言ってくる人いるから。
そうそう、絶対いる、絶対いる。
そうだね、まあ、
はい、
価値上がるっていうことで、裏ではね、価値上がるってことでございますから、はい、よろしく。価値上がるって言うとまた怒られるんだ、勝つだけじゃダメなんですよって、南葛維新の人にすぐ怒られるんだ僕、ね、盛り上げようと思って言ってんのに、勝つだけじゃ上がれないですよみたいなね、
勝つしかないです。
そうですね、いろんな意味で勝ち続けたいとね、
は
い、ということですね。ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
ということでございます、8月24日収録、裏頑張れ中津市をお届けしました。井上までございました。
浅田でした。
頑張っていきましょう。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。